日、天地の主なる神様、創造者なる神様と御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝します。元気な声でご挨拶いたします。皆様明けましておめでとうございます。はい、感謝します。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きます。最初にルカの福音書10章の38節からですが、ここを開いてください。ではまず今日は住美穂姉妹に聖書を読んでいただきますが、で美穂姉妹ルカ10章の38から42を読んでください。
さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来て言った。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
はい、まあ、説教に入る前に、前にお花がですね備えられておりますが、昨年12月24日西川新一兄弟のお母様和子さんが天に召されましたですね。25日に葬儀が行われたわけですが、その時にですね備えられた花をですねこちらの方にも備えさせていただきました。和子姉妹のことをですねお顔を知っている方は、この中では少ないかもしれませんが、何度かこっちの私も個人的に会いまして、イエス様を信じる信じますと信仰告白には導くことができました。今日は和子姉妹を偲んでの礼拝と、そのようにもお考えください。はい、今読んだところです。イエス様とその一行、大体20人ぐらいだと思われます。でそのことは少し前のルカの8章の1節から3節に書いてあるのです。で三星前その部分を読んでいただけますか。8章の1から3。
その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら町や村を次から次に旅をしておられた。12弟子もお供をした。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの羊クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であった。
イエス様とその弟子が12人、その他にここにですね数名の女性の名前も出ていますけども、大勢の女たちも一緒であった。どう見ても20人はですね近くはいただろうと、そのように思われますが、ある村に入りました。でこの村というのはベタニアという村です。エルサレムの東の 2.7km のところにあり、ベタニアという言葉の意味は悩む者、貧しい者の家という意味です。ですね、その村に入られると、ここにマルタとマリアとラザロの兄弟たちがいました。その家がありですね、その中の一番上のお姉ちゃんマルタは喜んで一行をですね大勢ですが家に迎え入れました。イエス様がお話を始められると、妹のマリアは このイエス様の足元に座って、イエス様の口から出る御言葉に一言も聞き漏らすまいと聞き入っていました。一方お姉さんのマルタはですね、大勢の、20人もいます、人のもてなしのために気が落ち着かず、とうとう我慢ができなくなってイエス様の前に来て言いました。主よ、ここに書いてある妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください、不満をぶち明けたわけです。イエス様はマルタを慈しんで言われました。マルタマルタとですね、九州ではマルタマルタですがですね、これはマルタマルタというとマルタンボになるわけですねはい、そうです、はい、マルタマルタと、あなたはいろんなことを心配してですね、気を使っていますと。しかしどうしてもですね、ここにイエス様、必要なことはわずかですと、いや一つだけですと、どうしても必要なことは一つしかないんですよと。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけませんと、イエス様はこのようにおっしゃいました、はい、ここが今日のテキストです。はい、2024年ですね、先ほどご挨拶しました、明けましておめでとうございます、皆さんはこの新しい年を、どのような希望とまた決意を持ってですね、迎えたでしょうか。今世界はますます混乱と破壊に向かっており、まさに聖書が語ります終末、世の終わり、イエス様のご再臨が近づいているようにも思われます。そのような時代、今の時代、イエス様の弟子である私たちはこの一年をどのように過ごしたらよいでしょうか。今日はこのベタニアに住むベタニアのマリアのこの姿勢からですね、3つのポイントでお話をいたします。この姿勢から学びたいと思います。第一のポイントは実章の39節、三保姉妹39節はいというところまで読んでください。39ルカ10の、
彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉、
そこまででいいです、はい、はい、マリアの姿勢の第一のポイントです。マリアは主イエス様の足元に座っていたとこう書いてあります。彼女は主の足元に座って、はい、何といってもこの1年皆さんはイエス様の前に足元に座ってください。マリアの姿勢の第一、主の足元に座って腰を据えてということ、そしてイエス様と向き合うことです。イエス様と向き合うことです。これは昨年も言い続けてきたことです。どうもですね、どうぞ皆さんイエス様の前に座って向き合ってください。マルタの方はですね、仕事や家事が優先でした。あれもこれもしなければいけない、することがいっぱいありました。気が落ち着きませんでしたですね。つまり世のことにも振り回されてですね、落ち着きを失っています。確かに兄弟姉妹、皆さんの生活の中でですね、しなければならないことはたくさんあります。あれもこれもそれもしなければなりません、多くあります。しかしそのすべてをまずですね、脇に置いて、まず脇に置いて、まずイエス様の前に出てイエス様との交わりの時間を持ちましょう。イエス様と向き合う時間を持ちましょうですね。イエス様とお話をしましょう。皆さんがイエス様との時間を持つときにですね、あなたがイエス様との時間を取れば、あなたの仕事は聖霊様が成してくださいます。 これはどうぞ体験してください。イエス様とイエス様のために時間を使えば、イエス様はあなたに時間を与えてくださるのです。つまりあなたの仕事はですね、聖霊様が成し遂げてくださいます。ですからイエス様との時間を取りましょうこれが第一のポイントです。はい、第二のポイント、三星に前、私が履いていた跡を読んでください。
御言葉に聞き入っていた。
御言葉に聞き入っていたと書いてある。第一のポイントはイエス様の足元に座ってと書いてある。で、二つ目はですね、御言葉に聞き入っていたと。イエス様の口から出る言葉をですね、もう一言も聞き漏らすまいとですね、御言葉に聞き入っていました。はい、イエス様からの御言葉、語りかけを聞きましょうということです。イエス様からの御言葉、語りかけを聞きましょう。どうしたらいいでしょうか。はい、心をフラットにすることです。ですね。いろんなですね、思いをまず脇に置いて、フラットっていうのは平らにして、穏やかにして、静かにしてですね、イエス様にですね、心を開いて、イエス様からの語りかけを待ちましょう。車に乗る人は分かりますがですね、バックとですね、前にドライブとバックの間に N というニュートラルというのがあります。前にも行かないですね、後ろにも下がらない、中間の地点ですね。心をニュートラルにすることですですね。もう初めから前に行こうとか後ろに下がろうと思わないで、心をニュートラルにしてですね、イエス様のに心を開いて語りかけを待ちましょう。大切なことはイエス様が語られたらですね、私はイエス様に従うと、主が仰せられたら従う、ね、従う心を持つことです。これとっても大事なことです。イエス様が語られたら、それがどんな言葉であっても私は従いますと。神の言葉は兄弟姉妹、したらいいですよというおすすめやですね、参考意見ではありません。してもいい、しなくてもいいというものではありません。神様の言葉は常にですね、読んでわかるように命令です。ちょっとエアコンかなんか消していただけますか。神の言葉はおすすめや参考意見ではありません。イエス様の言葉をですね、皆さん聖書を読んでわかるように、いつも命令です。命令です。イエス様は絶対です。絶対という言葉の意味は、相対するもの、比べるものがないという意味です。ですね。イエス様は絶対、相対する、比べるもののない、ね、主権者なのです聞き従う。ですからイエス様はですね、自分の言葉に聞き従う人に語られます。従う心のない人には語られません。もう心を読んでおられますからですね。ただし神様の語りかけはですね、様々多様です。いろんな方法で語られるということです。例えば、あなたに思いを与えてくださいます。神様からこういう思いが来たということです。で、神様からの思いはですね、平安がありますですね。心に平安があります。神様はあなたに思いを与えてくださいます。また聖書を読んでいるとき、聖書の御言葉で、この御言葉で語られたという、聖書の言葉で語られます。はい、他にはですね、神様は、今日私がこのような礼拝説教をしているわけですから、この牧師やですね、説教者の言葉を通して、私が言う言葉を通して、で、皆さん今いろんなセミナーや研修会に出るんでしょうが、そのセミナーを通してですね、こういうですね、集まりで語られます。またですね、あなたとは違う他の人の口を通して語られることもあります。神様は 他人の口を通して語られることもあります。他にはですね、さまざまな環境、あなたの周りの環境がですね変わっていく、神様がこっちに行けとおっしゃるような環境になっていく、また神様の御業を通して語られます。また聖書の中には夢を通して、また天使を通して語られることも書いてあります。このように神様の語りかけは多様ですから、ね、ワンパターンではないですから。ですから大切なことはですね、いつも神様の語りかけに何と語っておられるかをですね、聞き耳を立てておくことです。なんで語られるんだろうですね、聞き耳を立てておくことです。はい、皆さんイザヤ書の30章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では見ほしまい、イザヤ書の30章の21節だけ読んでください。
あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞くと書いてあります。右に行ったらいいでしょうか、左に行ったらいいでしょうか、どうしたらいいでしょうか。あなたが神様に、ね、問いかけ続けるときに、これが道だ、これに歩みなさいという言葉をあなたは聞きますよと書いてあります。ですからいつも神様の語りかけにですね、聞き耳を立てて注意しておくことなのです。ですね。はい。ですからですね、マリアは主の前に座って御言葉に聞き入っていたとこう書いてありました。だから神様の語りかけに注意してですね、何と語られるだろうかと聞き耳を立ててください。聞く姿勢があれば、従う姿勢があれば、神様は必ず語られます。ですね。はい、3番目のポイントに行きます。じゃあルカの福音書10章に戻りますが、42節だけ見ほしまい、もう一回読んでください。
しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
はい、マリアの姿勢から学ぶことですが、3番目どういうことでしょう。神様の語りかけを聞いたら実行することです。神様の語りかけを聞いたら実行すること、従うことです。ここでイエス様が何を語られたかは記されていません、ね、何を書いてあるかは書いてありません。しかしながら、その後マリアがどういう行動をとったか、その行動からですね、イエス様が何を語られたかが推測できます。でイエス様はおそらく少し後ですが、ルカの福音書の18章の31から33節までのことを語られただろうと推測できます。何をしない、ルカ18章に移って31から33まで読んでください。
さてイエスは12弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、つばきをかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。
人の子とはイエス様です。イエス様について預言者たちが書いている全てのことが今から実現するのです。書いてある人の子、つまりイエス様は異邦人に引き渡され、でこの前はローマ人ですが、 彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられですね。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。十字架にかけるということです。しかしながら人の子は三日目によみがえられますとイエス様はこうおっしゃいました。おそらくこのことをイエス様は語られただろうと思われます。イエス様は全ての人の罪の身代わりに十字架にかけられ、死んで墓に葬られ三日目によみがえるとですね。ですからこのことを聞いたマリアはどうしたでしょうか。イエス様は私たち人類すべての罪を負って十字架にかかるんだと、死んで葬られ三日目に復活するんだとですね。マリアはそのことを聞いてどうしたでしょう。はい、ヨハネの福音書12章を開いてください。2箇所を読み出します。まず3節だけ、まあ、あの御言葉読んでください。
マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300g を取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。
マリアは非常に高価なですね香油を持ってきて、イエス様の頭からですねかけて足に塗り、髪の毛で足を拭ったと書いてあります。はい、飛んで7節を読んでください。
イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。
弟子たちはそれに憤慨して、どうしてそんな無駄なことをするのかと言いましたが、イエス様はマリアのするようにさせときなさいと。で次にこうおっしゃって、マリアは私の葬りのために、私が葬られるそのことのためにですね、それをこの行為を取っておこうとしたのですとおっしゃった。でイエス様が十字架の上で死なれることを知ったマリアは、でユダヤ人たちは葬りの習慣、人を葬る前にはですね香油を塗るんです。そしてです、ね、布にくるんで墓に葬るわけです。葬りの習慣に従いイエス様の体にですね、まだイエス様が生きている時にですね、非常に高価な香油を注ぎました。復活の朝です。イエス様がよみがえられた朝、女たち、マグダラのマリアと別のマリアとでこう書いてありますが、イエス様に香油を注ぐためにお墓に行きましたですね。死んだイエス様に香油を塗ろうとお墓に行きましたがですね、イエス様はもう復活しておられました。よみがえっておられたので香油を塗ることはできませんでした。ただこのベタニアのマリアですねベタニアでイエス様の足元に座っていたマリア、御言葉を聞いていたマリアだけが、ああイエス様は全ての人の罪の身代わりに十字架にかかり死んで葬られ、復活されることを聞いてですね、その事前にマリアはですねそのことを行うことができました。御言葉を聞いたら実行するということです。イエス様の御声を聞いて従うとき、必ず聖霊様も共にですね、働いて助けてくださいます。あなたが従うとき、自分の力でするのではなく、必ず聖霊がですね、あなたのその行いを助けてくださいます。でそれは人間の知恵をはるかにですね上回る素晴らしい技をですね、神様は成してくださいます。あなたと一緒に働いてくださるということです。2024年、今年はどのような年になるでしょうか。聖書がですねはっきり言っていることは第二テモテの3章の1から5です。はい、テモテ第二の手紙3章の 1から5、このところをですね、じゃあ御言葉読んでください。
終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人 人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。
はい、終わりの時代に人々はこのようなですね、ものになっていきます。で、ここは19のことが書いてあります。自分を愛する者とかですね、見えるところは経験であってもその実を否定するもの、19個のことが書いてあります。一言で言えばですね、生きていくのが難しい時代になるということです。困難な時代になりますと。なぜか、愛が冷える時代になるからです。愛が冷える時代になるからだと聖書はそう語っていますね。私たちのためにご自分の命だけではなく、もう全てを与えて愛してくださったイエス様、そのイエス様の愛をですね、私たちの心に注いでくださった聖霊様、神の愛は聖霊によってあなた方の心に注がれていますと聖書にこう書いてあります。だから神様の愛は皆さんは知っているわけです。もう注がれているわけです。この神の愛をですね、受けている神の子、イエス様の弟子です。皆さんのことです。だけが、この血の塩という言葉でありますが、マタイの5章13節、世の光として5章14節、この暗い世の中にですね、愛の灯火を照らすことができますよと聖書は語ります。皆さんがですね、イエス様の愛を受けているからです。知ってるからです。で、聖霊によってイエス様の愛をすでに皆さんは受けてるんですね、いただいているからです。大切なことは多くありません。一つだけです、ね、あれもこれもそれも大切ではありません。たった一つだけです。これが今日の説教のタイトル。第一、イエス様の前に出てイエス様と向き合いましょう。必ずできれば朝一番イエス様と時間を過ごし向き合ってください。聖霊様を認め歓迎してください。天のお父様の御心を求め従う心を持ってください。イエス様の語りかけに耳を開き心を澄ませてくださいですね。そして御言葉が与えられたらそれを実行してください。行ってください。とりあえず前、神様の御言葉は実行しなければもう絵に描いた餅です。何にもなりませんね。神の言葉を聞いてあしとしとだけではですね、もう絵に描いた餅ですですね。もう何のですね役にも立ちませんね。神様の御言葉が与えられたら実行しましょう。神の御言葉を実行しなければもう絵に描いた餅です。大切なことはですね、多くありません。一つだけ、すなわちその一つのこと、イエス様の愛をですね、この地上の人々にですね行う、そのことを私たちは実行していきたいと思います。これがですね、元日のメッセージです。ではどうぞ目を閉じてください。三星舞ピアノ奏楽いいですか。今日はですね、ベタニアのマリアの姿勢から3つのことを学びました。今年もどんなことがあるか私たちには分かりませんですね。しかし宇宙天地を作られた神様、イエス様が私たちと共にいてくださいます。このイエス様と共に歩む人生ほど素晴らしく、また確実な人生はありません。で、そのためには皆さんは3つのことをしなければなりません。まずイエス様の前に出ることですですね。 イエス様の語りかけを聞くことです。そしてその語りかけられた御言葉を実行することです。もうこれにつきます。これ以上のことは何にもありません、ね、もうこれにつきます。これだけでいいです。多くないのです。主の御心を行うそのことにどうぞ徹する兄弟となりますように、イエスの御名によって祝福いたします。1分間自分の口でめいめい今日の御言葉をですね覚えて祈ってください。天のお父様、感謝いたします。新しい年2024年を迎えました。今世界は混乱と破壊の中にあります。この2024年がどのような年になるか私たちには全く分かりません。しかし宇宙を作られ全てをご存知であるイエス様は、私たちがどのように歩んだらよいかをちゃんと導き教えてくださることを感謝します。自分勝手な考えや判断で歩まないで、イエス様の前に出て御心を伺い御言葉を聞いて従う人生へと歩ましてください。その時に確実にこの1年が振り返って本当に幸いな1年だったと私たちが心から思う1年になることを感謝します。あらゆることに勝って、ね、支配しておられる全能の神様、イエス様の皆を称えます。どうぞイエス様の愛を知ってそれを実行する1年となりますよう、イエス様何をくべしく私たちの祈りを賛美に変えて、今総楽流れておりますご一緒に賛美いたします。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。
朝ごとに新しい されて賛美します、主の皆。
献金の祝福の祈りを宮本邦彦兄弟してください。
アレルヤ、天皇と様、感謝します。オンラインの方たちと教会に集まっている人たちが礼拝を守って神様の御言葉を聞いて感謝します。一人一人の中から献身として神様に捧げます。職場にいても、家庭にいても、どこへ行っても、主はそばにいてくださることを覚えて感謝します。主は私たちの心に来ておられます。またまだ主のことを知らない方がおられます。どうかその方たちに信仰と福音がその方たちに伝わり導かれますようにお祈りします。イエス・キリスト様のお名前によりお祈りします。アーメン。
アーメン。立てる方はどうぞその場にお立ちください。ご一緒に主の祈りを唱えます。天にまします、我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝祷いたします。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたは後ろからこれが道だ、これに歩めという声を聞く。青い子犬があくば、私たちの救い主主イエス・キリスト様の恵み、父なる神様のご愛、聖霊様との親しい交わりが、愛する兄弟姉妹と共にこの一日も、この新しい週も、そして新しい年も、そしてとこしえまでもありますように。アーメン。
アーメン。
お直りお座りください。続いて報告と案内はどなたがしてくださいますか。はい、ではこちらでどうぞ。
皆さん、あけましておめでとうございます。私もよろしくお願いします。